今日の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高正人先生、そして元総務省で前箕面市長の倉田哲郎先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、昔からよく知ってます倉田前箕面知事に来ていただいたんですけれども、
箕面市長で、
あ、ごめんなさい、あの知事なんか言ったら今の知事に怒られますね。
怒られます。
ですね、箕面市長の時は本当にやり手で、もともと今話題の総務省におられたんです、
まあ、
それも郵政からのもうバリバリの今、うん、ひょっとしたら今、うん、残ってたら、
はい、
国会に引っ張られてるかもしれん立場の人なんでね。
いや、空席に座っておられたかもしれませんね。
それからその辺をそうか、あ、みんな上のやつが先輩が捕まるよって、
うん、
ちょっと俺出世早いかなと、
うん、
まあ倉田さんそっちの方やろね。
いわゆるキャリアでいらっしゃったわけですね。
だからそれもね、ご縁でね、
うん、
実はね、お父さんがね、もう この番組の準レギュラーの船田さんと同じ派閥の衆議院議員者だったんだ、
はい、そうなんです、
ね、で息子がね、その市長に出ると。ところがね、箕面市ってね、不思議なとこで、やっぱりね、やっぱり吉本の西川清さんとか、あ、みんな箕面なんですよ。
そうですね。
それでね、やっぱり吉本に仁義通しとかなあかんやろいうこと で、
あ、
でちょうど船田さんから電話あって、同僚の倉田さんって弁護士で真面目な方の息子が今度箕面の市長選でんねんけれども、高橋さん吉本仲ええやんって。いや、俺別に吉本と仲ええことはないけど、当時まあ社長してた、
はい、
吉野さんとはそれはもう何十年のあれやから言うとくわ。
うん、
でその時に吉本の劇場の下に、あの青山喫茶店で倉田さんと待ち合わせて、そのまま吉野さん紹介したら、吉野さんが、ああ今ちょっと前劇場に西川さん出てたのいう話 で、うん、で それからの中で、うん、やっぱ通って3期ずっとって、
うん、
でまあ失礼な話やけれどもね、私はね4期5期と通ると思いますよ。その3期で辞めちゃってね、
うん、
さあおそらくね、もっと大きな人間やから、もっと他のことをしたいことあったんでしょうね。
うん、
うん、
笑っておられますけど。
というのはね、僕思うけどね、市長ってね、やってたらね、私やったら 1期で飽きるやろ。
まあ、飽きますか、うん、多忙じゃないんですかね。
なんでか言ったらね、今のね地方行政ってね、倉田さんなんかご存知やけどね、できることって少ないんですよ。ものすごいパターン化してしまって
る。
あ、
なるほど。
私仲いいのが市長を辞めたりしてね、似たようなことみんな言いますわ。だから自分の限界じゃないんですよ。仕事の固定化して、
うん、
自分が頑張ってもできることってもう限界が見えちゃうんです、
うん、そんな総務省辞めてまで市長に出られたのに。
いや逆に言うとそういうことやね。なんでかって言うたらね、役人をしてたらね、首長ってね、人事権とね、お金の部分と持てるからね、これはこれで魅力やね。
なるほど。
それ私はもう、キャリアの友達なんか若い頃いつも言ったね、国会議員なんかするなと、
うん、
全体の位置やどと、
うん、
それやったら小さな市でもええから首調整と、
うん、
人事権と予算執行権持つねんか、
うん、
それの方が面白いよってずっと言
う
てきて、
うん、
それ倉田さんが通った時に、あ、面白いやろなと。それでやっぱり僕は器的には、倉田さんやったらほら大阪府の知事になっても絶対いけると思うよ、
うん、
というのはね、あの時代の箕面近辺の市長の動き見てたらね、それは倉田さんが一番ね、スケールの大きなこと考えてた、
うん、
例えば大きな医療系のものを誘致しようとしたりね、
はい、
都市開発でもね、本当にそれは、まあ、悪い言い方したら箕面が2倍3倍4倍あればね、また下がったかもしれない。
そうなんですか。
いやそれそれいや
どこで入ろうかなって違うそれすごい悩みながら
いやいや振られるま入れないから
さすが準レギュラーでございます
反対ないと
かそうですね、はい、だいぶねあの盛りすぎの話が
もうそろそろ時間になってきて
そうあの大体ね大体どっかでね入っていかんことには入れないですよこれ
ただねただねほんなら長官なんでって言ったらね、
ええ、
長官は警察やから、うん
はい、
だから逆に言うたら長官がいてくれはったら、
はい、
それは逆に言うたら今回の国会でやってる問題も含めて、
はい、
そらいい飛び火していくんじゃない
、ある意味怖いですね、うん、
でそれでは改めて、市長として言いたいことがあるみたいから倉さんどうぞ
すごいすごいフライ、まあ、そうですね、まあ、市長12年させていただいてで別に全然飽きたとかそういうことじゃもちろん、ね、いやないんですけど、まあ、でもねやっぱりこう何ですかねこう毎年毎年いろんなこと起こるんで、でそれはやっぱりこう何ですかねこうだんだん疲れるのは疲れますよね。まあそれこそ地震も起こるし、去年ですあの吹田の交番で拳銃が
2年ぐらい前ですかね
2年ぐらい前でしたっけ、あれも結局お隣の市だったので、で箕面に入って捕まったんですよ。
あ、はいはい、
そう
カメラがかなり充実してるって
そうなんです。防犯カメラ 僕大量につけまくって、
それね警察も言ってました。やっぱり箕面はそうだっていう話がそのおかげで発見できた、
まあ、あれは良かったですけどね。まあ、そういうこうなんですかねアクシデンタルなこともあとはまあでさっき高橋さんご紹介いただきましたけどそれこそ鉄道延伸したりとか、まあ、結構大きな都市計画の動きとかもしたりとかするとこう結構毎年毎年こうやっぱりいろいろあるんですよね。でこうだんだんやっぱりこうなんですかね、やっぱ人間なので
飽きてきた。
もういやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいや議会対策も含めてやっぱりどっかでしんどいでしょうね。
まあそれはやっぱりねいろんな気は使いながらこう、やるので、なかなかまあ大変でこうそうですねやっぱ12年ぐらいずっとそのテンションでやっていくと、まあ、このままこのテンションでこう果たしてこうできるかなみたいなところもあって、まあ、どこかでやっぱりまあ節目はねつけないとと思って、まあ、今に至ってます、はい、
今のがやめたあの弁解をちゃんと我々は聞いたということで、はい、それでは本題に入って
ここから本題ですか。
今国会は大変ですよね。
僕の先輩
それも諸先輩やもんね。
諸先輩ですね。
郵政畑でね、
もうだテレビで国会中継とか見てると、まあ、当時そのお世話になった、まあ、それこそね散々飲みにもこう飲みに行ってあの中でですよ中で、ね、そう先輩とね先輩とこう飲みに、行ったこう先輩方がこう出てくるじゃないですか、うん、なかなか答弁も辛いですしねこう切ないですねこう非常に見てて切ない。
いやましてね、うん、国民でもね、うん、総理の息子とね、会わんわけいきませんよ、でこれね民間に直してもね、民間の力あるね、大企業のね決定権持ってる社長の息子がね、下請けのね社長とかとちょっと時間取ってよって、断るやついませんって。
そうですよね、
権力構造っていうのはね、上から下にしか流れないもん、
ね、まあまあ、ね、ルール違反をね下の自体はもう、まあ、もう悪いので、まあ、今責め立てられるのはもう、まあ、それはもうしょうがない本人のね、うん、問題かなと思うんですが、うん、確かにその断れない面っていうのは
そうですよ、
さあります、
ね、人間社会ですからね。
で接待問題でね言うたらなんていうんですか言い方おかしいと思いません、ね、お金のあれで言うてるような感じで、その中では仕事の話してませんとか言ってますけど違うやろと、
なんでほんなん会うねんってね。
おそりゃあそりゃしてんだろ
と、お手お金払ってもらったら接待やろと、ね、10円でも払ってもらったら接待なんですよ、ね、金額の問題じゃないですやん、なんかおかしな話じゃん。
いやこれね新藤さん自己弁護してる、ね、 新藤さんに役もらうタレントに絶対接待受け取る、
ああなるほど、
逆に、だからそれはなんで悪いねんっていうの
でも7万円もしないと思います、それは。
いやもっとおごっても
っと、あもっと回数いっぱい、
そりゃそうや、そりゃそう、
細かくたくさん
売れてるタレント役者と友達いっぱいおるから、
うん、そうですよね、
いつもおごってもってわ
かる、あやばい、そしたら今週の月曜日やばかったです
長官、そういう人なんですよ。
そうです
いやもうはっきり言うて、それは例えばその水戸黄門ね、のプロデューサーしてたら、それは主演とかみんながしんちゃんご飯食べに行こうや、
そうですよね、仲良くなろう
とします
よ
ね、それは里見光太郎さんなんかになんぼ莫大な金をおごってもって、
なんかいつもね昔大変だったっ、はい、そうという話ばっかり聞いてるんですけど、
むちゃ振って心配してたんで、汗ばん
すごくいい思いしてたってことじゃないですか。
今週もね、なんかあのゲロ温泉のね、あの水面館っていうあのなんか別室のところで
ほらほらむっちゃ具体的な話です
結局手配するのは新藤さんらしいです
だからね、結局僕思うけれどもね、民間であろうがね、人間ですもん、役人も、
うん、
だからね、そこはね、なんかマスコミってね、ずるいな思うのは、
うん、
お前らもしてるやないかっていう問題ですよ。
そうです、
まあまあ、あの実態を知ってるんで実態を少し一応こうね、ラジオ出てるからラジオ局さんをこうかばうわけじゃないんですが、こうメディアの中ではラジオ局さんってやっぱ一番こうなんていうんですかね、こうつつましやかなので、
それ小さいよね、
私は今回の問題は非常に腹が立ってまして、
なるほど、
あの総務省側に、
はいはい
はい、すいません
先輩に代わっ て,
先輩に
代
わってい
や、あの、ね、後輩が一番怒ってると思います。
ああまあまあ、うん、それはそうですよ ね,
ねみんなね、あんなこと絶対しないですよ今は。
あ今はね、
昔の役人と違いますから、
うんうん、よくご存知ですね、
うん、あのね、いや
よくご存知ですね。
あのね、私なんかも若い頃はまだ若干ありました。
そうでしょう。
だから平成7、8年だったと思うんですけど、私なんかも事件もあの摘発しましたし、
うん、
それから大蔵省がやられたり、
はいはいはい、
かなりいろんなその癒着が摘発されて、それでルールが決まったわけですよね、
うん、
それからそれまで続いたものをみんな断ち切って、
うん、
特にあの利害関係者業者とは一切その国民の目から見ておかしな付き合いってのはしないと、つまりご馳走にならない、
なるほど、
何にももらわない、
なるほど、
いやもう得ない付き合いは届け出をする、
うん、
でそれをオープンにするっていうことで、うん、みんな必死になってやってきてるんですよ、うん、
なるほどなるほど、
今おそらく役所のトップクラスで、うん、あんな一回何万円の席に平気で行っちゃうというのは、
うん
うん、私は本当あのびっくりしますね、うん、
ただね、
あの、実は僕がですね平成の9年に、役所に入ってるんですよ。でその年がいわゆるノーパンしゃぶしゃぶの年なんです
よ。
ああ、
そうか。ノーパンしゃぶしゃぶの年なんですよ。
で、だから僕が入ったのはちょうどその真っ只中のタイミングで、
うん、
で入ってだからすぐ、国家公務員倫理法が施行されたので、
うん、
僕らよりもこう僕らと同じかそれより下の世代っていうのは、あの先輩からいい昔話を聞くだけで、
なるほどなるほどね。
で、あのなんですかね、お目こぼしに会ったことがないんですよ。だそういう意味では長官おっしゃる通り、
うん、
あのその世代はみんな、あそんなことまだやってんのみたいなのは正直なところです、
ね、ただ個人的にそうしたら聞きますけれども、総理の息子が一緒にご飯食べましょうやって言われてね、ほな警察庁の今のですねそこそこの人間が長官やっぱ断りますか。
これね確かにすごく難しいと思います。
うそうでしょ、
うん、ただだからあの今回国会でみんなあの例えばあの前の広報官とか、
はいはい、
そういう息子さんが言うの知らなかったとか、息子さんすら知らなかったとか言ってるでしょ、
うんうん、
あれはおそらくそうじゃないんじゃないかとは思いますけども、うん、それが影響した可能性は確かにあると思うんですね。
例えば秘書官に入ってた人間を、それも総務大臣の時の秘書官ですよ、総務省の人間が知らんわけじゃないです
か、ね、あの、うん、実はだから秘書官でこういらっしゃった時代があるの で, でその時代はまあ政治職の秘書官ではあるけれども、まあ、あの同じ総務省の立場人間として一緒に仕事してるの で,、
う
ん、
そ, うで
そういう意味ではそのまあ僕が見ててこう微妙だなと思うのは、まあ、総理の息子さんっていうこともあるし、同時に昔一緒に実は仕事をしたまあ元同僚みたいな感覚もあるので、多分両方があるので、まあ 行った行かざるを得ないみたいなところもあるのかなっていうのはちょっと思って見てましたけどね。
逆に考えるとね、もしそれがその原因というか影響してなかったら、なんでそんな会社だけ行くんだということになりますよね。他にもどこで付き合ってるから
そ
ういう感じじゃないのかと、
そうですそうです、
全部明らかにしろってこういう話になりますよね。
そうです、
私もね一回だけね、その某大臣からちょっと来いって言われたことあるんですよ、
はい、
でそれその結果的には行かなかったんですけども、どうやって断ったかっていうと、出張したんですね、その日
ぶつけて。なるほどなるほどなるほど、
申し訳ありません、その日いませんから。
なるほどなるほど、
そうでもしないとなかなかやっぱりその大臣、うん、あるいは大臣の息子、総理の息子
なるほど
からだと、役所の立場としては拒否っていうのはなかなか難しい話
ですね。あ、そりゃそうですね。長官本人はなんで辻敏子さんの時は出張しませんでした
田中さん、あれはね、あれはね、ごちそうにはなってないですよ。お土産はもらったこと
です。岡野衛生の大福も持ってたんですよ。
しかも2つか3つもらった。
逆に
すいませんでした。
確かにね、当時ね、辻敏子さんに呼ばれてね、行けへん人ってね、そら大蔵省のトップがね、平気でたむろしとんねんから。
ねえ、
そらね、うん、そのおばちゃんに呼ばれたらね、うん、そら出張しても、うん、今度はねバレます
わ。でもね、でもね、まあ、あの弁解みたいになりますけど、私行く時はね、辻敏子さんがそんな大物って実は知らなかったんですよ。
ああ、
普通会ってみれば普通の人間じゃないですか、おばさんじゃないですか、
おばあちゃん、
ね、後から高橋さんなんかの話聞いてびっくりして、そんな人なのかと。
昔はそういう人が裁きでいたんですよ。
うん、
だけどね、やっぱりね、私はね、古い時は古いなりにいいとこも悪いとこもあるんですよ。
うん、
だから何もかも蓋してしまったら、今回みたいな状態が起きるんですよ。
うん、
一部の力持ってるやつの子供や言うだけで、ものすごく物が走ってしまうみたいな。かえってね、力のある家の子ってね、気をつけなね、本当に危ないです。あの利用されちゃう。
でも倉田さんもね、はい、一時ずっとその力をお持ちだったんですから、どうでしたでしょうか。
そんな力ないですよ、その、まあちっちゃい市でね。
ちっちゃい市なんて言っていいんですか。
いえ、もうそれ大阪の中でやっぱこう、うん、大阪43も市町村ありますからね。
うんうん、
その中の一つなので、うん、まあ、大阪の中ではこうそんなね大きくないあれですけど、まあでも、まあ、市役所でこうやっぱ12年こうずっとこう市長させてもらうじゃないですか。そうすると、みんな人事異動するわけですよ、
うん、
で僕だけ人事異動しないんですよ。しないですよ。でそうするとこうやっぱりこうなんですかね、例えば10年前にあったこうなんかの仕事のなんかの案件とか、うん、そういうのの知識が結構引き継がれなくって、移動はどうしても何度か移動すると、そうするとこうまあ、その当時から人事異動してない僕だけそれ知ってて、
はいはいはいはい、
だからまあ当時はこうこうこうだからこうでみたいな感じでこう知識だけどんどんこう増えていくんですよね、
はいはいはい、
そうするとそれ自体もこう力になっちゃうじゃないですか、嫌 で,、
ね、はいはい、
でもね、
情報は力やからね。
そうですね、だからでもそれがあんまりこう強すぎると、今度はその職員がこうなんですかね、自分でこう考える能力がだんだんこ う,
そうです
逆にこう比例してね、こう減ってちゃう部分もあるから、だからあんまり長くやりすぎるのも、まあ、うん、
おっしゃる通りだと思います、うん、ですからあんまり長くのはやっぱりちょっと弊害出てきますよね、
う
ん、
確かにそうですね。
今のね、もしかしたら官邸がね、
はい、そうですね、
まあ、変わられたから
もうあれかもしれませんけど、絶対そうです。
だって時間とか局長は1年2年とどんどん変わっていく、やめていく、新しいのつく、ただ8年9年ずっと権力に同じ人がいるので、
うん、そこで人事権握られてたら
一旦飛ばされたらもう二度と帰ってこれないですよね。
そうです、
8年9年帰ってこれなくなる。
敗者復活ない社会なんかいうのはどうしようもないですよね、う
ん、敗者さんぐらいですね。
出ました。長官の語録が出ました。
いや今敗者さん笑ってますよ。
怒られてました、敗者さんが。
一番今笑ってたのは敗者さんの隣にいてる、はい、大谷先生の隣にいてる吉富さんが、
はい、
もともと市役所の職員から市会議員になったから、
そうですね、
うんうん、市長の虚しさっていうのは一番用意してるわけです。
別に虚しくはないですよ。虚しくはない。
いや、そうやけど
楽しくやら。
市会議員ってね、振る手なったら市長バカにしとるもんね。
あ、そうですか。
田舎は特にそうなんです、
うん、
もう市長も 古手の市会議員と組まな、自分の案件通れん。
まあそうですね、議決で、
ね、まあね、議会はやっぱりこう最終的にはこう大手してもらえない、もらえなかったら何もできないですからね。だからそこはやっぱりあの気を使って、もちろん仲良くもしてっていうのはしますね。
結局そう、
議長が大事なんですよ ね、
いや、議長に限らず、あの結局人数ですから、
うん、人数で、
ね、人数か多数決でこうね、はい、行かなきゃいけないんで、うん、
仕切ってるボスがおんねん、出てくんねん中途半端。
やっぱりそういう、
まあ、派閥みたいな、
やっぱりそういうボスとはやっぱりちょっとダメだから。
うまいこと戻しましたね。
僕は市会議員さんとは結構、 いやいや、散々飲み食いは
やっぱりするでしょ、やっぱり、
まあ、割り勘ですけどね、
まあ、まあ、んでそこで話したりするわけですからね。
します、します、します、うん、お願いしたりとか、
は
い、
うん、たまたまそれが1回でもさ、あ、ちょっとさっき払っといたし言うて、うん、あ、ごちそうさん言うたらね。
でもほら、いろんな事業やってる業者の人たちもいるじゃないですか、
はい、
公共事業で、うん、
はいはい、
そういう人たちからもこう誘われたりはするでしょう。
ね、
だってみんな近づきたい
でしょうから。いや、でも僕の場合はあんまりなかったですけどね、なかったですね。なんでだろう、相手にしてもらえなかったですかね。
いやいや、逆に
あんまり相手にしてくれ
ない。箕面は住宅街やから、
あ、
これが利権の多い地域の市やったらあると思いますよ。
あ、そうですね、
うん、そんな箕面っていうのは
選挙もあるしね、
選挙もあるから、やっぱりその、なんて言うんでしょうかね、そういう実力者とは、
そうだけど、でも一方でその公職選挙法が結構厳しいのはこうみんなよく知ってらっしゃるので、
うん、
逆にお互い気使ってるところはありますね、うん、もしかするとあるかな。だから特に地元なんかだと、特にもろ選、あの、なんですかね、投票権がある方々ばっかりなので、うん、
ね、
だからそことの関係は、先方もすごく気を使って気を使うし、うん、まあ、もちろんこっちは当然気を使うしみたいなのがあったから、やっぱ一定の距離感保ってたところはあるかもしれないですね。
なるほど、今回は倉田さんの言い訳がましい話を最後に、あの、次週に振っていきましょ う、 う、
ね、次週、あの、確信に迫っていただければ、はい、と思います。
その前半で、
はい、
その本丸の総務省の話をしすぎたら、
はい、
面白ないんで、
そうですね、う
ん、やっぱり前半は倉田さんをちょっといじり倒すいうこのパターンを最後に、
はい、
次週はそういう形で、
ぜひね、皆様来週も楽しみになさってください。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
倉田哲郎でした。